では、テモテの手紙、テモテへの手紙の第1の3章ですね。3章です。このテモテへの手紙というのが、今エペソに、この監督ですね、この諸教会を、だから一つの教会だけじゃなくていろんな教会を監督しているテモテに対してパウロが、この真実な言葉を委ねますということで、しっかりそれを保っているようにという、そのような内容になっているんですよね。で、背景を思い出してください、このエペソの中に違った教えを持ち込む者たちがいて、その中でテモテにパウロが強調しているのが、私たちが任されているのは、一章の五節ですが、清い心と健全な良心と偽りのない信仰から生まれる愛だということなんですよ。それで前回二章においてはパウロはそのことを念頭に置きながら、王たちや高い地位にいる人のことを祈りなさいと。なんでかって言ったら、彼らの統治官で二章の二節に、私たちがいつも敬虔で品位を保ち平安で落ち着いた生活を送るためですというふうにあるわけなんですね。やっぱりこうテーマがそこにあるんですよ。で、公の礼拝で男が祈りなさいと言ったところで、怒ったり争ったりせず清い手を挙げて祈りなさいと。やはりここでも怒るとかそういうことがなくて、清い祈りによってですね、このなんですかね、リーダーシップを取りなさいということですよね。で、女に対しては支配して教えたりするなと、静かに学びよく従いなさいという、全てがこの敬虔のゆえなんですよですね。で、3章でも、監督や執事を各教会に立てていく基準を教えていますですね。テモテがこれこういろんなこう家の教会であるとか、少人数の集まりが当時の教会は数多くあったわけなんですね。で、そこで数々の教会の監督をしているのがテモテなんですが、それぞれに監督を置き、また執事を立てなければいけないという時に、何を気をつけなきゃいけないのか、敬虔なんですよ。敬虔というのは体験する方で敬虔ではなくて、今言っているこの神に似たものにされているということですね。この敬虔がこのやはり基準になっているわけなんですよね。で、私たちはとかくですね、教会の奉仕といったら、また働きといったら、こう業務をこなす能力のように見てしまいがちなんですよね。けれども、例えば説教者がですよ、口の立つ人で非常に上手に説教するんですが、会員の罪を犯してたとします。それが一方でいまして、で、朴訥な語り口で、いるけれども、こう聞いてたら眠ってしまうみたいなね、なんかそのこうすごいこう、あんま上手じゃない話し方が、けれども一人の妻を愛してやまない人と。皆さんはどちらの説教者の下で育ちたいでしょうか。でね、キリスト教の世界を見ますと、残念ながらですね、会員の罪をが犯していることが発覚しているのにもかかわらず、その説教の素晴らしさでついていく人たちっているんですよ。しかしですね、聖書は一貫して立てられている人々の資格はね、この品性とか身近なことで忠実になっているかどうかが基準になっているんですね。で、旧約聖書ではモーセの衆とイテロが、その民を裁くために人々を立てなければいけないって言ったの覚えてますかね。で、こう言ってんですね、あなたはまた民全体の中から神を恐れる力のある人たち、不正の利を憎む誠実な人たちを見つけなさいってこう言っているわけですね。力あるって言ってるから、やっぱり能力も大事なんですけれども、あとは神を恐れること、不正の利を憎んでいるという、こっちなんですよね。 で、これが治めるにあたって必要な資格であって、でその中で私たちが落ち着いた生活、経験に生きるということができるんだという内容になっていくわけなんです。では一節をご覧ください。次の言葉は真実です。もし誰かが監督の職に就きたいと思うなら、それは立派な働きを求めることであるということですが、監督の職というギリシャ語ではこの監督がよく見張るっていう意味です。まあ日本語を聞けば分かりますよね。監督、野球の監督でもいいですよ、ね、まあそんな意味ですよね。あと工事現場の監督とかですよね。まあその通りなんですが、まあ、教会の場合はもちろん教会の全体をよく見ているとか、一人一人の魂をよく見ているという意味合いになってくるわけなんです。ヘブルの13章の17節にこう書いてあります。あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人たちは神に申し開きするものとして、あなた方の魂のために見張りをしているのです。ですからこの人たちが喜んでそのことをし、嘆きながらすることのないようにならないようにしなさい。そうでないと、あなた方の益にはならないことです。ということで、教会全体のことも見ていき、また霊的に指導をしていくという立場なんですね。これ監督です。でね、教会の中で長老が立てられている、長老という言葉も出てくるんですよ。長老。でね、これ監督という言葉は、まあ、ギリシャ社会の中でも使われているんですけれども、長老という言葉は旧約の時代イスラエルの人たちからもその中でも使われていた言葉で、まあユダヤ人の中ではよく知られているわけですね。だから皆さんがもしね、コンコルダンスみたいなのがあったら、旧約聖書でイスラエルの長老たちっていうのを調べれば、まあ、J バイブルでもいいですよ、ババババババって出てくるわけですよ。この多くの箇所でイスラエルの、この共同体で、まあ、治めていく働きをしている人たちですね。まあ、その名の通り年を経た人々ですね。あと成熟しているとかそういうのもこう含まれて、この長老、長い、そして老人ですねと書くわけなんですよ。でですね、これが教会の中でも使われている、使徒の働きとか手紙の中でも、例えばアンティオキアの教会でモーセの割礼を受けなければ救われないといった者たちがいたので、それでその決着のためにね、パウロとバルナバがエルサレムに戻った時にこう書いてます。15章の2節で、それでパウロやバルナバと彼らとの間に激しい対立と論争が生じたので、パウロとバルナバその他の何人かがこの問題について長老たちや使徒たちや長老たちと話し合うためにエルサレムに登ることになったということで、この聖霊によって全て決議はしたんですけれども、そこに集まっている人たちっていうのは使徒たち以外には長老たちと書いてるんですね。で次にね、この教会の指導者として出てくる名前が牧師、あるいは牧師ですね。牧者、羊飼いですね、簡単に言うと、という名前も出てきます。でこれは旧約聖書、これも旧約聖書に出てくるんですが、旧約聖書の時はあれですね、王が主に使われてます。まあ、王以外もいるはいるんですけど、主に王で、これダビデがね、少年の時に羊飼いをしていた、文字通り羊飼いをしていたダビデが王になってもその心を忘れずに治めていたっていうことが書かれてます。詩編の78編70節、主はもう、しもべダビデを選び、羊の囲いから召し出された、父を飲ませる召羊の番から彼を連れてきて、見た民ヤコブをご自分の譲りの民イスラエルを牧するようにされた。彼は全き心で彼らを牧し、英知の手で彼らを導いたとあってですね、ちょうど羊を養って世話をして狼とか外敵から守るという働きがこの牧者の意味に含まれるわけなんですよ。でですね、このようにして監督、牧者とか長老という言葉が出てきますが、実は 同じ人物を指していることが多いです。ですね。で、これあのエペソに、このの長老たちを集めたって、ミレトスに長老たちを集めたっていうのがこの使徒の働きに書いてあるんですけれども、20章の28節で、あなた方は自分自身と群れの全体に気を配りなさい。神がご自分の血を持って買い取られた神の教会を牧させるために、聖霊はあなた方を群れの監督にお立てになったのです、ということで、長老たちに対して牧しなさいって言って、かつ監督するためにお立てになったって、同じ人物のことをですね、あのこう言ってるんですよね。だから職と書いてますが、なんちゅうかな、こう地、なんちゅうかな、あの呼び名で、タイトルってなんていうのかな、すいません、タイトルって日本語でなんていうの、
肩書きだ、
肩書きではなくて働きなんですよね。働き、牧会の働きをしてるかどうか、監督の働きをしてるかどうか、長老として動いてるかどうかのこっちの方が大事であって、あのここでは監督っていう言葉が使われてます。でですね、職に就きたいっていう言葉がありますね。この就きたいっていうのが、あのこれ、まあ、ギリシャ語ではもうどうしようもなく抗えない熱心さ、強い願いを指しています。スポルジョンがこう言ってます、この監督について。天よりの飯の最初の印は、その技に対する熱心な願い、そのためには全てを捨てて顧みないという欲求である。教育者への真の証明には、神が私たちの魂になされたことを他の人々に語りたいという、こうすることのできない圧倒的な願いと激しい渇きがなければならないと、こう言ってるんですよ。で、これがこの牧会をしたいという人の、強い願いになっているかどうかな、というかそういう願いがあるということは、その人が召されているかもしれないわけなんですね。不純な動機の場合もよくあります、よくあります。まあ、日本では起こりづらいんですが、例えばですね、日本では起こりづらいですね。私が宣教地にいた時に、あのこう、まあ、あの牧師じゃないんですけどもね、賛美 の, あの奉仕、賛美かな、なんか忘れましたが、あのどれぐらい給料もらえんですかって、まあだから私に対してね聞くんですよ、その賛美奉仕者の人が。なんでか分かります？仕事探して休職してるから、働き口みたいに考えて言ってるんですよね。でアメリカにもいるわけです。で私たちをつてに日本で働き口を見つけようと思った人が、もう私たちにやってきて、そして宣教師になりたいと言いましたが、まあそれが叶わないということが分かった、つまり給料が払えないということが分かったら、もうすぐに興味を失いましたとかですね。あとは表に出てこう目立つわけですよ。公の人間になるわけじゃないですか。なので、まあ、目立ちたいというか、こうかっこいいと思ったりとか、これやりたいと思った、でそういう不純な思いがあったら、まあ、続けたらですね、まあすぐ辞めるか、何かとんでもないことが起こってしまいます。なんでかっつったら、見た目とは裏腹で、地道な働きだからです。極めて地道です。困難なことがあってもやり抜く力っていうのは、今スポルジョンが説明したように、主から召されたところにあるこの願いなんですね。でペテロが第一の手紙でこの牧会者、牧者に対してこう言ってます。5章の2節と3節で、あ、ちなみにここもね、あなた方と同じ長老たちの一人ですがって言って、やっぱ長老だって言ってんのに牧師の話をしてるんですよ。5章の2節、あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてではなくて、神に従って自発的に、また卑しい利得を求めてではなく、心を込めて世話をしなさい。割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさいと。わかります？ 強制されてするのではなくて心を込めてってね、これね、毎回心を込めてするっていうこと、まあ、これあとは支配するのではなくてこの模範になる、つまり率先するということ、これずっと毎週やってるって、また、ま、あのいつもやってるって、これね、飯がないったら絶対にできません、無理です。これ強い願い、つきたいという強い願いですね、これがなければ絶対にできないですね。でこれを求める人たちは立派な働きをしているとパウロは言ってます。でこれなんでこういうふうにパウロは強調してるかって言ったら、逆に言うと素晴らしくない仕事だという雰囲気もあったんじゃないかなと思いますね。監督もまた次に出てくる執事もですね、非常に実は静かな働きなんですよ。ある牧師さんが言ってました。巡回してこういろんなスピーカーとして教会に招かれているような人ですね。でその人が牧師になると言うんですけど、初めて聞くメッセージとかね、こう招かれるっていうとみんな喜んで聞いて、よかったです、素晴らしいですって言ってくれるわけで、巡回したらどこでもそう言ってくれるわけじゃないですか。でもいつも同じ基本的に、そしてメッセージしてもありがとう素晴らしいメッセージなんて言わないですよね。だ本当に、でも非常に重要な働きですね。まあこう分かりやすく言うと、お母さんがどれだけ貴重かっていう、あのレストランで食べたら、高級レストランいいところで食べたらうまいじゃないですか。で毎日食いたいですか。いやそれいいですよって言うかもしれないけど、やっぱりお母さんのご飯おいしいっすよね。で心を込める、これなかなかね、今日ちょっとお母さん少ないけど、なかなかね心を毎日込めるって難しいですよ。骨折れる作業ですよ。だからね、毎週説教するって骨折れる作業なんだけど、でもね、かったるいとか適当にやろうとかって人間の力だったら必ず出ます。でもお母さんが、自分が息子娘を愛していてですね、でそれでもやっていこうと、いいものを食わせてあげたいって思うわけじゃないですか。で私もなんか分かんないけど、やっぱり御言葉に触れてる時ってすごく嬉しいですね。でその熱さの中でこう分かち合うことができるわけなんですよね。だから上からじゃないとできない、絶対できないです、無理です。うん、そうなったらもうだってそんな反応してくれるわけじゃないし、いつも同じメンバーだし、家庭と同じですね。後で出てきます、家だっていうことが、神の家だっていうの出てきます。だこういうことなので、その働きというのがなんか、まあ、したくないなっていうふうなことを言そう雰囲気もあったかもしれませんが、しかしパウロは立派な働きなんだよってこう言ってるわけですね。で2節です。ですから監督は非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し慎み深く礼儀正しくよくもてなし、教える能力があり、酒飲みでなく乱暴でなく柔和で、争わず金銭に無欲で、ここまでしますが、監督に必要なのは、まあこれ執事にも必要なんですけども、まずはじめにですね、非難されるところがないって書いてます。でこれだけ見ると怖いと思う、僕も怖いと思いましたね。いやそんな完璧になれないよって。でこれはね、完璧を求めているのではなくて、こう誰かが非難しても、その非難が見当たるか見当たらないかっていう話なんです。で5章19節にこんなこと書いてます。長老に対する訴えは2人か3人の証人がいなければ受理してはいけませんということで、 こう非難されるっていうのは、訴えや非難されることがたとえあったとしても証拠はないですね。そういうこう意味合いなんですよ。もちろん性格的に欠けたところとかあったりね、あると思いますけれども、そういう話じゃなくて、あとこれ個性があるじゃないですか。そういう話じゃなくて、ここで言ってるのは何かこう具体的なこう非難されるようなことがあるかどうかということですよね。でそれはないっていうのが条件だと。例えばこの人は何ちゅうかな、礼拝も一回も帝国に来たことがないとかね、で私牧師になりたいですって言ったらさ、まずちょっと礼拝来たらってちゃんとってなりますよね。わかりますよ、簡単でしょ、ね、であとはちょっとお金を猫ばばしたことがあるみたいな人がいてね、横領したことがあると、いやそれはなれないよねとかさ。でそういう意味で非難されることがない。で次のね、一人の妻の夫っていうのはこれですね、独身の人牧師になれないって話ではないです。だってパウロが独身ですよこれそうじゃなくて、ここで大事なのはポイントは夫であるっていう方じゃなくて、一人の妻の夫って。それも当たり前じゃないと思うかもしれないけど、当時のギリシャ、ローマの社会は女が何人もいてなんぼだったんですよ。だから子供を、相続の子を作ってくれるための奥さんがいるほかに愛人がいるわけ。これが普通なんですですね。でそういう中で一人だよっていうことなんですね。で自分を制止っていうのは、これはもう極端に走らない、感情面の安定さを表しているわけなんですよね。で教会っていうのはいろんな不安定要因が出てきます。分裂の危機とか経済的な側面に窮しているとか、家庭にいろんな幸せが来たりとか、心理的な圧迫があっても自暴自棄になったりせず、主の平安をいただいて健全さを保っているっていうことですね。で慎み深い、知性における明晰さですね。いろんなことを総合的に考えて長期的な視野に立って、主から知恵をいただいていくっていう決断ができる、慎み深いですね。そして礼儀正しいっていうのは、これね、女性の身だしなみのところで控えめにっていう言葉が2章の9節ありましたが、それと全く同じギリシャ語が使われています。で品位があるみたいな意味合いですね。日本語でいう品位と似てますね、この、この礼儀正しいっていうのがね、そういうことなんですよ。で感情や行動における安定感があると同時に、あとは次によくもてなすっていうね言葉、この親切な行為も資格の一つですよね。どうです、さっきのね、この列挙したのと列挙したの見てね、もしそうじゃなかったらっていうのを考えると、あ、やっぱ必要だよねって思いますよね。例えば非常に失礼な、礼儀正しくない人がいたらどうします。でこっちがこんにちはって言ってるのにさ、何言ってるのっていうね、とかさ、たまにいますね、たまに。とか一度も挨拶のしたことのない牧師とか、あとは何でしょうね、いろいろあるじゃないですか。でこれまずいよね、あと自分を制すってあるけど、なんかちょっと嫌なことあるともう癇癪起こしてね、教会に怒鳴り散らすとかさ、やばいっすよね。そしたらちょっともう礼拝そのものがもう、ね、だから分かるでしょ。だからそのあと、それ今度よくもてなすも、やらなかったらやっぱ人に接することを喜びとするっていうか、喜んでしていくか、喜びとするっていうよりも喜んでしていくかどうかっていうことですよね。で次、教える能力、これはもう必要不可欠ですよね。エペソの4章の11節にキリストがある人たちを牧師また教師としてお立てになったと書いてありますけど、これ教える、ね、教師でもあるということが必要です。 で、酒飲みでないって言ってますね。でここでね、日本語としていい訳してるなと思います。お酒を飲むっていうことと酒飲み意味合い違いますよね。酒飲みの方はなんかこうなんか絶えず飲んでるっていうか、習慣的にもう離れられなくなってるみたいなのが、この人酒飲みだよっていうじゃないですか。そういう意味です、まさしくギリシャ語も。だからお金、時々たまにお酒を飲んだとかっていうのではないんですよね。でね、ここで大事なのは、このお酒を飲む目的というのは当時は今と違うんですね。何かっていうとね、後でね出てきますね、これ何章だったかな、テモテに少量のブドウ酒を飲みなさいと、胃のためにもたびたびの病気のためにも、こう医学的な効用のことも考えてたし、あとは当時の水っていうのはね、この結構こうちゃんと除菌されてなくて、お腹壊しやすいんですね。まあ、日本ってすごく水道の水ってすごくこう飲料水として飲めるじゃないですか。でも他行ったらですね、必ずしもそうじゃない。で昔なんかなおさらのことですから、やはりこのブドウ酒というものがそういう役割を果たしている。でこの水分を補給するときにこのブドウ酒を飲むってこともあったんです。でもしかもそのブドウ酒というのが今よりもアルコール度がずっとずっと低いものなんですね。でもそれを酔いしれるために飲んでいくっていう目的で飲んでいくっていうことがない人だと、まあ、こういうふうに言ってるんですね。まあこれはあれですよ、お酒を飲んだ時ってどうなるかっていうことなんですよね。箴言の23章の29節でこう言ってます。嘆く者は誰か、悲嘆の中にある者は誰か、争いを好む者は誰か、不平を言う者は誰か、理由もなく傷ついている者は誰か、血走った目をしている者は誰か、葡萄酒をいつまでも飲み続ける者、混ぜ合わせた酒の味見をしに行く者だ。葡萄酒が赤いとき、杯の中に輝くとき、滑らかにこぼれるとき、それを見てはならないと。このように酒飲みに対する戒めが書かれているわけなんです。で次に乱暴ではなくてあります。だからお酒飲みであって乱暴って、これ結構くっついてますよね。こう暴力を振るうということがこの酒飲みに、まあ、伴ってますけども、で次に柔和で争わずってあります。でこのね、争い好きの人ってのはダメね。どうですか、教会で争い好きだったら牧師がやばいっすよね。ね、これ論争、これエペスでも論争を仕掛けてくる人いるんですよ。もうまあこれが好きな人はちょっとまだやっちゃダメだね、牧師ね。ダメですね。柔和でなきゃいけない。次に金銭に無欲ってあります。で6章には金銭を愛する者たちへの警告がありますけれども、無欲でね、お金を儲けたいという野心がある人はやっちゃダメですね。どうなるか分かります？ビジネスをやっていくんですよ、教会で。これやると教会壊れちゃいます。今ね、現実の話も頭にこうね、こうちょっと具体的には言ってないんだけど、あるから言ってるんですね。あるから言ってるんです。でこのようにして初めてこの落ち着いた生活が、平安な生活ができ、敬虔さを求めることができますしなんですね。でね、さっきから僕、家庭のお父さんみたいなこうモデルを考えたらですね、良いお父さんってこんな感じだよねって、こうなんか思いません？今こう見たら、ずっと見てったら、これそうじゃないお父さんってたくさんいますよ。そうすると家庭ってちょっと大変になりますよね、悲惨になりますよね。だから次に4節見てください。自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人でなければなりません。自分自身の家庭を治めることを知らない人がどうして神の教会を世話することができるでしょうかと。子供を十分に威厳を持って、この威厳っていうのはだから暴力であったりとか、こう無理やり支配するのではなくて、しかも子供がなんかやりたい放題やってるっていうんじゃなくて、ちゃんと威厳がある、つまり 尊敬と愛によって子供がちゃんと父を敬って従っているかどうかっていうことで、これができて家のことが治められないのにどうして神の教会が治めることができるんですかっていう、このやっぱり家族と教会がそっくりなわけなんです。ここが大事なんですね。5章の8節にもこういうこと書いてますが、もしも親族、特に自分の家族の世話をしない人がいるなら、その人は信仰を否定しているのであって、不信者よりも劣っているのですと、こう言ってね、やっぱり家族ということが大事で単位で、教会も家族のようなものなんだと、事実神の家と15章で書いてある。私たちの神ご自身が父なる神であって子なるキリストであって、私たちは神から生まれた者たちで兄弟姉妹だとも書いてあって、神の家族と言っているわけなんですよね。はい、ここね、大事ですね。教会ってこういうところなんだっていうことなんです。だから一章で違った教えをして論争を引っ掛けるような人たちの何が問題なのか、言ってることは往々にして正しいかもしれないこと言ってるかもしれない、でも正しいことを言っているだけが家族ですか？正しいことを教えなきゃいけないですけど、家族で大事なのは関係ですよ。関係ですよ。わかりますよね。愛し合っているというつながりが大事にされているから、身近な関係が健全でないのに知識だけで教会なんて治めることはできないわけなんですよね。そうやって見ていくと、今見たこの職っていうんですか、これはすごく大事になってくるんですよね。治めるものが、家族の中で治める父親みたいな存在が自分を制していて慎み深くて他の女はいないと、ね、そして礼儀正しくてよくもてなして教える能力があるって、こう必要でしょ。でそういうこの家族としての教会、家としての教会、パウロはこれすごい強調してます。特にこのテモテへの手紙で強調してます。で6節、また信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないようにするためですと。はい、これ、ね、誘惑があるんですよ。こう教会の奉仕って、特にリーダーシップもは特にそうなんですけど、でもやっぱ奉仕って、誘惑というのは人がいないから誰かにやってもらわなきゃいけないので、そのやってもらうときにでもこの資格あるかどうかっていうことを考えて、例えばここでは信者になったばかりの人を監督にしちゃいけないと、まあ、他の奉仕はねやってもちろん OK なんですけど、じゃあ信者になったばかりの人はこれやっちゃまずい。なぜかって言ったら、高慢になって悪魔と同じ裁きを受けると、非常に監督は責任が重いです。神の憐れみなしには到底務めることはできないので、この この手紙の冒頭に恵みと憐れみと平安がありますようにって、憐れみという言葉をパウロは使って、そして自分がいかに救われたかという時にも、信じていない時に知らないことでやったので憐れみを受けましたと、神の憐れみがあってなのでなんとかさせていただいているみたいな感じですよね。でこの恵みを経験している人でなければすぐ高慢になっちゃいます。例えば分かりやすく言うと、刃物がどれだけ人を死傷させることができるかを知っているならば、知っているからこそお医者さんとか床屋の人たちが刃物を使うことが許されるわけです。人の体に当てる職業って免許必要じゃないですか。床屋さんもそうだし、あと医者は特にそうですよね。あと車どうですか。自動車がどれだけ人を殺す武器になるかって知ってるから自動車免許が来るわけでしょ、ね、もらえるわけですよね。で経験の少ない人は良いことしか考えない。だからスリリングを味わえるとかね、自動車の。で それで交通事故を起こすわけですけれども、信者になったばかりとも同じで、神の恵みと憐れみについて、このだから自分がいかに罪深いかっていうことが悟っていて、自分が頼りにならないんだっていうことが分かっているから、その大き、高いところって言ったらあれだな、語弊があるな、この人の前で立ってこの御言葉を伝えているとか仕事をしているときに、恵みとか憐れみっていうこの知識が足りないとですね、だからあたかも自分がなんか優れているかのようになって、どんどんおかしくなって、高ぶって悪魔ってね、ほら高ぶって堕落したから、落ちていったから、悪魔と同じ裁きを、受けてしまうわけなんですよね。これ大事ですね。これあんまり日本では起こらないんですけどね、でも日本でももしあったら起こっちゃうな。アメリカだとセレブの人がクリスチャンになる場合多いんですよね。多いっていうか、その時によく言われます。セレブの人がクリスチャンだとみんなもてはやしちゃうんだよね。わあクリスチャンだったって。でもね、そのセレブの人もクリスチャンだったばっかりの人なんですよ。でしょ、同じなんですよ。変わんないですよ、全く変わんないです。だからもてはやしちゃうと、もうさーっとも違うところに動いていっちゃいますよね。いや、たくさんいますよ、たくさんいます。頭にも浮かんでる人いるけど、それ言っちゃうと長くなっちゃうから、本当に相応のですね、この動きをしなければいけない。で、7節、また教会の外の人々にも評判の良い人でなければなりません。あざけられて悪魔の罠に陥らないようにするためですと。で、またこの悪魔ってね、さっきも悪魔ってありますけど、やっぱり教会ってすごい標的になりますね。この悪魔の標的になるので、本当に隙を見せてはいけないっていうことが、この大事になってきますね。で、ここでは評判ですね、この教会の外の人に評判が悪い、外の人々にもっていうから、だから教会の外を出てもこの人が評判がいいかどうかっていうのをチェックする必要があるっていうことですね。で、それで悪い人がなったら、やっぱり何なの教会って話になってくるわけですよね。だから教会っていうのは、教会の外の人とも信頼関係が結べるような関係が必要になってくるってことです。ですね。地から浮いたような存在ではなく、足を下ろしたような存在で落ち着きがあり秩序があるということですね。もちろん与党は妥協しません。しかし、全てのことに神からの権威があるということも認め、人々を尊重し敬っていくっていう姿勢が必要になってくるわけなんですよね。それが2章の始まり、冒頭に書いてありました。で、ここまでが監督です。で、次に執事に行きます。執事、同じように執事たちも品位があり、二枚舌を使わず、大酒飲みではなく、不正な利を求めず、清い良心を持って信仰の奥義を保っている人でなければなりませんとありますが、羊の食というのは使徒の働きの6章から始まってます。ヤモメに対する配給のことで、ギリシャ語を話すユダヤ人がヘブル語を話すユダヤ人に対して、この自分たちがないがしろにされていると訴えたところ、使徒たちが給仕する者たち7人を選んだんです。で、この給仕する者たちというのが執事、ディアコノスかな、が使われています、ギリシャ語のね。で、物質的なことに関わっていくわけですね。教会の場所のメンテナンスとか掃除とか会計とか、そういった類のものなわけなんですよ。でも、この人たちも同じようにって説明してます。ここは大事ですね。同じように、だからそれこそさ、掃除なんて家でもよくやってるから、いいじゃん別にそんなに気にしないでって、ね、あとお金のこととかビジネスやってる人の方がよっぽど分かってるじゃないですか、牧師よりも。じゃあビジネスの人をそういう執事みたいな、役員みたいな人につけたらどうなるか皆さんご存知ですか。壊れます。その人が品位がなければ、こう霊的でなければ、いわゆる霊的でなければ壊れますし、壊します。まず人に対する敬いがない。あなた世間知らずですね、 分かっていませんねと言って経営の話を持ってくるわけです。教会は何ですか？家族でしょ。神の家族ですね。真理の柱ですね。後で出てきますけれども、全然違うわけです。なので同じようにっていうのは大事で、でまず品位が求められる。次にね、これ面白いですよ。二枚舌を使わずって何でか分かります？監督には使われてなかったですね、二枚舌。でも執事は二枚舌をやりがちっていうか誘惑があるんです。だって監督がいて、で信者さんがいて、その間に挟まれるっていうね、この間にいたら信者さんには こっちの話なんだけど、正反対のことをその牧師に言うっていう、ね、牧者に言うって、でそういう誘惑が出てくるわけですよね。次に大酒飲みでないっていうのはこれ同じですね。ただちょっとさっきの監督よりはちょっとちょっとこう基準が下がるというか、監督は酒飲みじゃなきゃいけど、こっちは大酒飲みではなくてなってるわけですね。で不正な利を貪らず、これ大事ですね。これ物質的なことだから、会計とかお金のことも十分にいろんなことが出てくるけれども、その時に気をつける必要があると。で次が大事ですね。清い良心を持って信仰の奥義を保っているということです。だからさっき言ったことなんですよ。その掃除、たかが掃除ってみんな思うんですよ。され思いっきりされたのなんです。会計もそうだし、他のこの教会にいろんな運営のこともそうだし、たかがじゃなくてされ思いっきりされたです。例えば新しい人が来た時に挨拶するとか、他の普通の集まりでもやってるじゃないですか。教会はこの清い良心を持って信仰の奥義を保っているっていうことによって、同じことをするのでも全然違うわけなんです。なのでこのですね、羊に選ばれた人たちは霊的にも優れている人が選ばれていきます。ここに書いてある通りで、この使徒の働きのさっきの6章のところですね、基準があなた方の中から御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを7人選びなさいって言ったんです。給仕するだけですよ。配膳とかなんかいろいろこうするだけですよ。なのに御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちなんです。そっくりでしょ、さっきの監督のあれと同じように、まさにこれで、この7人からステパノが出てくるんですよ。でいろんな ルベルテンっていうね、派の人、ユダヤ人と議論したんだけど、全然太刀打ちが彼らはできなかった。知恵と御霊によってステパノが語っていったからなんですね。もうだからもう本当に教える能力のある人だったわけですよ、ステパノが述べ伝えた。であとはもう一人、ピリポですね。ピリポあれでしょ、サマリアでリバイバルが起こった時に用いられた伝道者で、ガザまでなんか御霊によってワープしてさ、エチオピアの宦官もね、こう福音を語って福音伝道者になったんですよ。なのでこの雑事に思われることに忠実であるっていうのは、主が霊的な事柄もこの人から見ておられて、そして霊的に整えられたら、その執事整えられている必要があるし、またその延長にはもう教師になったりとか伝道者になったりとかっていうのはあるんですよね。ちなみにね、面白いのはパスターチャックがね、牧師、まあ、今どうかな、まあ、今もそうなってると思うんですけど、カルバリーの牧師で元清掃員っていう人多いの、教会でトイレ掃除したりとか、だからその今もうバリバリの牧師やってる人が証しをするとね、面白い証しが出てくるんですよ。ちょっと汚い話もしますけれども、ちょっと昔はね、この便器の裏とかね、こうなんていうか、こう作りが、今だとさ、このそういう排泄物がなんかつかないようにこう工夫されてんだけど、昔はそういうのがなかったから、だから、こう掃除をしていた時にたった一人になっちゃって、こう教会で、そしてこうほっと見たらもうたっぷりついてて、でももうなんかもう帰る自由な時間で、あ、チャックでもいないよなとかってふっと思って、あ、やべ、主が見ておられるって言ってこうやったとかね、こういう証があるんですよ、こういう証が。だから自分にお金を払ってる、まあだからいわゆる雇い主でもあるからね、ほらお金もらってるから。 でそういう証なんですよね。主を恐れてるかどうかとか。で当時はカセットテープね、こうヘッドホンつけ、ヘッドホンというかこれつけてね、イヤフォンつけてもうチャックのメッセージをもうずっと聞いてるわけだね。だからもう聖書の知識はもう満載ね。でそれでこう牧師もできるとか、清掃やりながらもう本当に牧会やってる人はすっごいたくさんいるんですよね。という、だからなんか歌で昔あってね、バカにしないでよってね、バカにするななんですよ本当に、執事の働きをですね。で次に10節、この人たちもまず審査を受けさせなさい、そして非難される点がなければ執事として使えた。だ同じですね、審査だからちゃんと確かめる必要があって、非難されるところがあったら使えさせなさいということです。だから何か手が空いてるからやらせるっていう話じゃないんですよね。そういうことじゃないんだっていうことですね。で次に11節で、この奉仕につく女の人も同じように品位があり、人を中傷するものでなく自分を制し全てに忠実な人でなければなりませんと言ってますね。でここね、この奉仕につく女の人っていうのはこれね、新改訳の2017でこうなったんですけど、前の訳っていうか違う訳では羊の妻とも訳されていることがあります。前は別訳っていうところに載ってたかな。これどっちにも訳せる言葉なんですが、まあ、だからどっちでもいいんですけれども、まあ、でもやっぱり女執事って言ったような気がするんですよね。ローマの16章の一節にパウロの手紙を、ローマに持ってったコリントから、ケンクリアの教会かな、フィベという人が出てきます。でフィベは女の執事この務めをしていたと考えられますね。この文明を読むと、 文章を読むと。でその女の人も品位がなければいけない、同じです。次に中傷するものでなく、これがあれですよ、さっきの男だったら大酒飲みではなくって出てくるでしょ。なんかわかるじゃないですか、この男の人でさ、もうこう大酒飲みっていうので、女の人は何ですか、噂ばっかり、噂話ばっかりしてるっていう。でこのいらぬことをどんどん話していくって、これね5章の13節出てくるんですよ。おせっかいをして、言ってはいけないことをこうバーって言っていくっていうですね。でそういうことがない人でなければいけないっていうことですね。自分を制するっていうことですね。そして全てに忠実です。だからある時にはやって、またある時にはやれませんっていう不安定な人は、この務めは担うことができないわけなんですよね。で12節、執事戻りますね。執事は一人の妻の夫であって、子供と家庭をよく治める人でなければなりません。さっきと監督と全く同じです。そして執事として立派に仕えた人は良い地方を占め、またキリストイエスを信じる信仰について強い確信を持つことができるのです。はい、ここでもね、立派、良い働きであって、それをしたら良い地方ですね、だ人々に尊ばれる働きなんですよということですね。でね、これパウロはね、これをね、尊んでるんです。事実神から見て尊い働きであると同時に、私たちはそういう働きを事実している人にやはり尊敬っていうか、その本当に良い地方なんだっていうことを見せていく必要があるんですよね。なんかずっと昔の話を思い出したんですけど、予備校に行って、本当昔だね、大学行く前だから予備校行った時にですね、そこの予備校の講師の先生が、私たちの学生さんの中の生徒たちさんの中でね、本当に素晴らしいことしてくれた人いますってね。何かって言ったら、なんかその掃除をしてるおばさんたちにね、なんか花束持ってったのかな、いつもありがとうございますって。なんか雇われてるからいいだろうってなっちゃうじゃないですか。でもそういう、こう自分たちの今いるところを本当にきれいにしてくれている人たち、目立たない人たちにやっていく、尊ぶっていう、目を留めるっていうことですよね。でこれがこの仕えていく人っていうのは本当にこう資格に入るっていうか、当たり前のようになっていっていくわけですから、いやそうじゃないんだよっていうことですね、こう考えていく必要があります。でここまで話して、で14節なんですけど、教会ってどういうところかっていうのを話し始めていきます。私は近いうちにあなたのところに行きたいと思いながらこれらのことを書いていますと。マケドニアに出発したんですよね。でその後にテモテをこのエペソに留まるようにさせて、でそして 間もなく戻ろうとはしてるんですよ。けれども15節、たとえ遅くなった場合でも神の家でどのように行動すべきかをあなたに知ってもらうためです。神の家とは真理の柱と土台である生ける神の教会のことですとあります。だから遅くなった場合にのことを考えて、前もってどう振る舞うべきかということを、行動すべきかということを教えるためにこれを書いたんだと、まあ、いうことなんですね。神の家というふうに言葉を使ってます。家なんだと。だこれがね、さっきからずっと強調していることです。家なんです。まあ、いろんな教会っていろんな言葉で表現されますが、キリストの体とも言われますよね。私たちは体だと。だから一部が痛めばみんなが痛むし、一部が喜べばみんなが喜ぶっていう。で、一人一人違う器官だから、それぞれが有機的にこう異なる賜物を用いていくことによって一つの体だと。これをずっと学んできましたよね。あと神の建物っていう言葉も出てきましたね。これはもう本当に建物で組み合わされていくっていう。で、ここでは家です。家っていうのはね、あれと同じですよ。家の制度とか、ほら、家を受け継ぐとかっていう家ですね。建物の方じゃなくて家です。いわゆる家ですね。で、こういうところなんだよっていう話なんです。だから本当にこう杓子定規に全てをやる、会社のコンプライアンスみたいなね、あんなんじゃないじゃないですか。いや、もちろんその法に反したことってやっちゃいけないですよ。でも、もっと何かあるよね。家の事情ってあるでしょ。で、そういう関係性がすごい大事になってくるところ。だからパウロが、テモテに教えるときに5章ね、ちょっと先走っちゃうけれども、年配の男の人を叱ってはいけません。むしろ父親に対するように勧めなさい。若い人には兄弟に対するように、年配の女の人には母親に対するように、若い女の人には姉妹に対するように真に純粋な心で勧めなさいって、家族、肉の家族とにある関係と同じようにしなさいということです。だから私がね、たとえこの若い人がなんか悪いこと、なんか本当はやっちゃいけないようなことやってて、で、目で見てね、叱るとするじゃないですか。で、それはなんかまだいいわけですよ。その若い人叱るっていうのよくあるから。でも年を取った僕のお父さんぐらいの人がいたとしてね、まあそこまでいかなかったとしても年を取ってる人がいて、で、その人に同じようにしたら、これまずいわけですよ。そういう時はもう本当にちょっと違う、誰もいないところに行って、いや、実はこれはこうやっちゃいけないんですよとかって、こうさ、父親に対するように、で、これが年を取った女性に対しても母親に対するように、で、教会の姉妹ね、姉妹は自分のお姉さん妹のように、自分のお姉さん妹って性的な魅力感じる？いや、これ感じたらまずいけど、まずいよね。普通はないね。ていうか、ないよね。あったらまずいけど、それと同じようにしなさいというふうに、家族の関係なんだということを教えているわけですね。神の家なんです。で、その神の家とはって、次に今度は建物のことをも含むんですが、真理の柱と土台だってこう言ってるんですね。真理の柱と土台です。あ、ごめんなさい、その前に教会、生ける神の教会、これも改めてね、説明しますと、エクレシアっていうんですが、これね、ギリシャの世界の中では集会とか、こう呼びかけられて召喚されるっていうかな、召集をかけられるみたい、そういう意味になりますので、召し出された人たちっていうことです。なので、教会を選ぶときとか、教会に来ているときに、私がほら他の教会から来た人とかね、のときに、私はいつもこう言うんですが、お祈りしてくださいってお願いします。例えばこの部分が気に入ったとか、ここでの教会の神学ってこういうところなんで、そういうふうにして来た人って必ずいなくなります。だって人間側の理由だもん。神から来てる、全て教会っていうのは神に呼ばれているっていう、自分が選ぶんじゃなくて神に選ばれている、自分は呼ばれているっていう、召集されたんだっていうことが必要になる。そして真理の柱と土台なんですが、 まあ、土台っていうのは分かるじゃないですか。今までもいろいろ出てきましたね。キリストが土台になって今私たちが建てられているんだっていう、またイエス様がペテロに言われたこの、この土台の上に、この上には岩の上か、岩って言ってますね、岩の上に私の教会を建てると。じゃあ柱って何なのかと。でこれね、柱ってね、支えるっていう意味よりも、これエペソにいるテモテに書いてるんですよ。エペソにいるテモテに書いてます。エペソ、もう一回繰り返します。トルコ旅行行った人、遺跡ね、一本しか立ってなかったんですけど、後でこれご覧ください。実はアメリカに実物大の複製があって、実物大のもうね、柱だらけなんですよ。何本あったかっていうと、アルテミス神殿の話なんですが、117本の柱なんです。だから周りにちょこちょこあるんじゃなくて、こう縦横無尽にこう柱が立ってるんです。だから真理の土台があって、柱っていうのはこれによって成り立ってるよっていうか、もう一目瞭然という意味合いがあるので、これ午前中もお話ししましたが、御霊によって、また誠によって、真理によって礼拝するのが誠の礼拝者であると。真理によって私たちは礼拝を捧げていくんだという中身がここに書いてあるわけなんですね。そして16節です。誰もが認めるように、この経験の奥義は偉大です。キリストは肉において現れ、霊において義とされ、御使いたちに見られ、諸国の民の間で述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられたと。これがパウロが誰もが認めるようにと言いました。だから一体この経験の奥義というのは、この議論の余地がないんです。誰もが、いやこれだよねと、まあ、私たちこの世界の教会にとっては、例えば使徒信条とかですね、あれはもう誰もが認めますね。どの教派に行っても認めますですね。だから本当にそれと同じようにここで書かれていることが、誰もが認めるわけです。そして経験の奥義、これをね、午前の礼拝じっくりと見ました。奥義というのが啓示で隠されているけど明らかにされるんですよ。だから皆さんにが隠されているように見えていたものが、この信仰というものを通して見えるようにさせていただいたわけなんですよね。で、なんで私だけがってなるんですよね。なんで他の人がもっとすごいいい人いるのに、なんで私がこれ分かって他の人が分かるか。やっぱりまずそこに、こうクリスチャンになってからだと気づくんですけど、いやこれ神が選んでこう明らかにしたんです。で、経験になれる、経験になるって大体宗教的になるってなるけれども、ここを見るとそうじゃなくて、キリストの御業そのものなんですよね。このことが奥義なんだよと。で、その筆頭に挙げられるのが、キリストは肉において現れたんだ、人として現れた、で霊において御霊によって義とこのされてたから、普通の人間じゃないと。あ、この人は神の方なんだと、神からの方なんで、義と認められてった、まあ、いろんなことを通してね、この午前中説明しましたが、で次にその一つ一つが御使いたちに見られている、つまりこれは霊的に、霊の世界で、目に見えない世界では、もう一大、もう一大イベントなんですよ。もうこれは絶対に誰もが見ていくって、この霊の世界ではとてつもない話なわけですよ。だからイエス様が生まれた時に天の万軍が来たわけです。ボーってやってきて、羊飼いたちにね、いや他にとって大したことないじゃない、洞窟でちょっと貧しい人たちがさ赤ちゃん産んじゃったって。でも御使いは、もう御使い、でも天の世界では、霊の世界ではめっちゃめちゃ大事な話で、だってダニエルだから500、ね、50年ぐらい、 あの530何年かですよね。でその時にガブリエルがわざわざやってきてさ、でメシアが来るっていうのを予言してんだから、伝えてるんだから。でまたマリアのところに来てさ、これメシア、これもう身ごもるよって、キリスト身ごもるよってこう言ってペーンとかって、どういうふうに言ったか分かんないけど、あのでも500何年かでしょ、パーンと、どうやったか分かんないけどさ。でもうあのゲッセマネの園でも御使いが一生懸命助けて仕えたんですよ、もう苦しみもだいてるイエス様のところで。でこうやって見られていた。でそして諸国の民の間で述べ伝えられて、世界で信じられて、まあ、これ時系列は間違あの逆なんですけど、栄光のうちに挙げられてから諸国のための間で述べ伝えられたけど、でも、まあ、これは別に時系列に限る必要はないですから、栄光のうちに昇天されたということですよね、挙げられたと。このキリストの御業があって、私たちは経験に生きることができるわけなんですよね。すごいところに私たちいます。生ける神の教会です。この神、生ける神が生きてくださっているところです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたが素晴らしいこの奥義を、今日も教えてくださって感謝いたします。主よ、そしてその奥義のために、経験のために、私たちが秩序がこれ任されていて、特にこの今日は務め、監督の務めと羊の務めをこの教えていただきました。ありがとうございます。主を続けて、あなたがこの教えてください、このテモテに対してパウロが、次は悪霊の教えだということで、この健全なこの経験の奥義ではない違うことを教えていきますけれども、私たちがしっかりと見分けて、何が良いものか見分ける大人のクリスチャンになることができますように、助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
アーメン。